DSL のゆるくだらだら行かせて。今回のゲストは、ペドロ高石さんです。ペドロ高石さんとは、あまり興行では接点がないように見えますが、実は自分がデビュー前から縁のある選手です。またデビュー以降も、練習を見ていただいたり、自主興行に出ていただいたりして、節目節目ではお世話になっております。では、ペドロ高石さんをゲストに招いてお送りします。DSL のゆるくるだらだら行かせて、今回は多分今まで始まって以来 のビッグゲストとなります。ペドロ高石さんにお越しいただきました。
ありがとうございます。ペドロ高石です。
ペドロ高石さんっていうと、まあ、真っ先にその思いつくのが、まあ、今参戦されている、まあ、マッスルというところなんですけれど、今度そのマッスル酒井選手が引退されるということなんですけれど、それは高石さんは知っていらっしゃったんですか？
いつかは引退するっていうのは思っていたんですけれど、はい、まあその時が来たなっていう感じですね。
なるほど、はい、それは思ってたよりも早かったって感じですか？それともまあこんなものかなというところでしょうか？
大体まあそこら辺よく、まあそんなしょっちゅう普段会ってるわけではないので、
はい、
興行の前後あって、で、はい、それがない時はそんなにいつも会ってるわけじゃないので、
なるほど、
細かいことは分かんないですけど、
まあ、はい、
そろそろかなというの
は
前からありましたね。
あ、はい、そういう予兆みたいなのはあったというところですね、はい、マッスルっていうと、まあ、僕ももうそういう客として見てっていうところから随分離れてしまったんですけど、まあ、テレビなどで拝見している限りでは割とそういうファミリーというか、まあ、結束が固いイメージがあるんですよね。
そうですね、非常にこうメンバーに恵まれてるっていうか、まあ、このメンバーだからこそこうやってて楽しいし、
はい、
非常にこう他の興行では味わえないような結束力があって、
はい、
まあ、それ特にこう自然発生的だったり、
なるほど、
っていうところがまたすごいなと。
あ、まあ、自分もまあそれほど詳しくはないんですけれど、割とその酒井さんとか、まあ、他の選手とかも大体30前後の方が多いと思うんですけど、
そうですね、
ペドロさんはあれですよね、40過ぎですよね。
44ですね。
はい。結構多分その中では一番の年長って感じですけれど、なんかそういう10歳ぐらい若い人たちとかと一緒にそういう作業するっていうのはどうでした？
やっぱりいろんな興行ができるまでっていうのは、
はい、
まあ、打ち合わせをしたりとか、
はい、
リハーサルをしたりっていうのはあって、
はい、
非常にこうクリエイティブな場所なんですね、そういう場所が非常に、はい、でそういうところでの、その、最初から全部台本があるわけじゃないですから、
はい、
まあ、作り上げていくわけなんですけど、
なるほど、
非常にこう一人一人こう、まあ酒井さん、ディーノさん中心に、
はい、
まあ、本当人としてのその何かものを作る能力の高さっていうのはいつもびっくりするようなことがあって、
はい、
まあ、普段僕は会社員やってるわけですけど、
はい、
会社でいろんな、まあ、会社でもいろいろ会議とかそういうのってのありますが、そういう時にはないこう驚きっていうのがマッスルの現場にはあって、
あ、
すごいしですね。
あ、まあ、なかなか普通に仕事して高井さんみたいな、ね、そういう発想力豊かな多分方って いらっしゃらないかもしれないし、まあ、そういうのが実際意見として出てくる機会というのもないかもしれないですよね。そういう中で、まあ、そのマッスル高井選手が引退ってことなんですけど、それについて何か思うことってありますか？
まずですね、
はい、
ファイナンシャルプランナーの高石として、
はい、
その事業をちゃんと継承していくっていうことがすごく大変だっていうのは想像できるんですよね。
ああ、それは実家の家業ということですね。
家業で、
はい、
まあ、お父さんが結構高齢ですし、
あ、
将来は相続対策ってことも含めて、
はい、
会社を事業承継していくっていうのは、
はい、
まあ、特に税金面と、
うん、
いろんな株式評価とか、ね、
はい、
そういったことがあって、まあ、全然プロレスとは関係ないんですけれど、
はい、
マッスル辞めてからの、
うん、
彼 のことがいろいろこう、
うん、
気になりますね。
はい、まあ、他の選手のそういうあの意見とかって聞いたことはないんですけど、まあ、割とそういう一般的なファンとかあの関係者の見方は単に残念だって感じだったんですけど、そうあの、まあ、ペドロさんの日記では割とそういったあの、まあ、実家の家業をやっぱ継ぐということに対してそういう潔良さというかそういうのを感じてすごいみたいに書いてて、
そうですね、
はい、
すごくこう前向きに仕事をしてるんだと思うし、
はい、
まあ、プロレスをやっていくことよりももっと大変なことに取り組もうとしていると思うので、
うん、
応援したいなと思いますね。
あ、
うん、そのマッスル引退してこう寂しくなるとかそういう気持ちは多分あのこの興行終わった頃にはこう、
はい、
出てくることだと思うんですが、今のところまだそういう気持ちにはなってないので、
はい、
寂しいとかっていうのは今はないんですけど、
なるほど、
でも興行の時にはすごく思うんだろうなと思います。
まあ、そうマッスルがまあ終わるということになってるんですけど、まあ、そうなった時に今後 の、 そのペドロ高橋選手として の、 その方向性とかっていうのは何か考えてらっしゃいますか？
何も考えてないですね。
そうですか。
まず、
はい、
まあ、プロレス以外にもその自分の、カポエラの、まあ、自分が主催している、
はい、
ペドロカポエラっていうですね、はい、名前であのカポエラのショーをするチームがあるんですけれど、
はいはい、
まあ、それをどういうふうにこう高めていこうかなというのがまずあるので、
はい、
まあ、それをやりつつ、
はい、
あとはプロレスはまあお話しいただければそれは、できるだけあのオファーはありがたくいただいて、
なるほど、
あのいろんなところ出たいっていうのはありますか。
あ、まあ、実際今今年入ってからも、まあ、頑固プロレスさんとか、まあ、下町プロレスとか、あとあの、まあ、リンクスなんかにも出ていただいたりとかってあったんですけど、まあ、そういう感じでじゃあ今後もあの、まあ、オファーがあればという感じですね。
そうですね、別にあの大きい小さいとかあんまり気にしてなくて、
はい、
ただ自分が楽しいかどうかっていうのと、まあ、あとは仕事とか家庭のそういうバランスを取りながらというところなので、
あ、
リンクスなんかも非常にこうあの普段やっぱりあのメインで出るってあんまり自分あんまりないので、
ああ
の小さいところですけどやっぱりメインに出るっていう、はい、ことだけでやっぱりモチベーションが全然違ってたので、
はい、
まあ、そういう感覚でいろんなところ出たいなと。
なるほど。まあ、リンクスは実際自分も、まあ、あのマッチのセコンドで見てたんですけれど、まあ、やっぱりそういう普段のそういうマッスルとかの高井さんではなくて、ああいう、まあ、いうスタイルに適応したというか、まあ、そういうなんていうんですかね、あの、まあ、ペドロ高井氏さんのやっぱ強さっていうのが見れて自分としてはすごく印象的だったんですけれど、まあそういったところでまたあの見たいなという気持ちもあります。で、まあ今後のそのまあマッスルっていうところがまああのどうなるかはわからないですけれど、まあちょっとあの今までの中でのそのマッスルというところで何かまあ思い出っていろいろあると思うんですけれど、なんかその辺お話ししていただけることとかってありますか？
そうですね、思うことっていっぱいありすぎて、
そうですよね、
もうキリがないんですかね。もう本当に、はい、あのマッスルで集まってるメンバーっていうのは本当みんなこう尊敬できる人ばっかりだし、
はい、
あのプライベートでもあのマッスル終わっても仲良くさせてもらいたいなと思ってるんで、
はい、
まあ、いい出会いがあったなと思ってて、
うん、
本当あのまあ、みんなプロレスラーですけど、
はい、
プロレスやってなくても、
はい、
多分社会人としてもすごいやったらできる人ばっかりなんで、
うん、
何かこうまた違う、
はい、
あの応援ができればそれはそれでと思ってますし、
あ、
まあ、な思い出っていうと、
はい、
そうですね、やっぱりでもマッスルだとやっぱりワンツーってのはなんとなくこう手探りで、
はい、
やってた感じがあって
結構メンバーも多くてカオス状態みたいな感じには見えましたよね。
3から、
はい、
あの本当こう方向性が見えて、
はい、
僕はあの藤岡さんがの指定王子になって出てきたのが一番 感動したところだった、
はい、初めてスローモーションが出た時ですよね。
そうですね、
はい、
なんかビームを確か出してたあこういう表現もあるんだと思って、
あ
すごいあのまああの時に一番びっくりしましたね。
あそうですね、自分もその頃は普通にあの一ファンとして見てましたけど、やっぱり初めてそのスローモーション見た時っていうのはすごい衝撃でしたよね。あこういう表現の仕方もあるんだと思って、はい、まあ、そういうところがまあちょっと自分もやってみたいなっていう思うところにつながったりはしたんですけど、まあ、そうやっていろいろ思い出とかある中で、あのペドロさんが考えるその、まあ、ベストマッスルというか一番印象に残っているマッスルの興行ってありますか？
そうですね、やっぱ3が一番良かったのと、
はい、
あと、
はい、
アモンさんの、
はい、
アキラさんとやったシングルですかね。
あ
結婚式の前の日まで、
はい、
下北と、
はい、
新木場とやってて、
はい、
まあ、本当にこう試合をされてたので、
はい、
あの体でというとちょっと失礼なんですけど、あの本当に偉いなという
あ
ただただ思いました。
そうですね、マッスル、まあ、自分も、まあ、そういう一ファンとしてしか言えないですけれど、見てた中で思ったのは割とそういう演出の中にそういうリアルなものを感じる時がある。例えば、まあ、ナツルさん の, あの件もそうですし、まあ、そのそれ宮本さんの結婚の時もそうですけど、やっぱりそういうなんていうんですかね、まあ、あのやっぱりそういうリアルなことをその題材にしてなんかあの扱うっていうのはやっぱりすごいなと思いましたね。なんかそういうあの表現方法って多分今までのプロレス界にもしかしたらなかったんじゃないかなと思って、まあ、あのすごいなっていうしか言えないんですけど、まあ、じゃああの、まあ、マッスルの話はこの辺で、あの、まあ、後半に移りたいと思います。
はい。
今回はマッスルの話に終始しましたが、それ以外にも聞きたい話があるので、2回にしました。次回は富士山頂プロレスなどの話です。